リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LFC ラボのイタズです。お久しぶりでございます。ちょっとしばらく間を空けてる間にですね、リバプールはカラバオカップ決勝進出、FA カップも連勝し、魔の1月を無敗で切り抜けリーグ首位キープと明るい状態ですが、ここに来て、突然ですね、皆さんご存知の通り、クロップが今季限りで退任という、ショッキングなニュースが入ってきまして、まさに青天の霹靂といったところかと思いますけど、今回は、その発表直後というところの、皆さんの、感想、コメントを集める回にしていきたいというところで、クロップについて語っていきたいと思います。一緒にお送りするのは、マジスタ君、トリコレットさん、オク君です。よろしくお願いします。
よろしくお
お
願いしま
願い
す。
します。いや、今言ったように、チームの状況がめちゃくちゃいいところに、すごい悲しいニュースが入ってきて、皆さんも感情がぐちゃぐちゃになったんじゃないですかね、今回のは。トリコさん、どうですか？
そうですね。いやー、驚きましたね。最初その携帯にこう通知が来た時に、何を言ってるんだろうと思いましたね。
ああ。それは LC 公式ですか？
そうですね。はい。
の通知、ああ、オンにしてるん
はい。
ですね。うわ
あれが来た瞬間に、本当になんかよく意味がわからなかったというか、なんか、一般的な考え方、これもまた多分後で詳しいことは話すと思いますけど、一般的な考え方だったら昨シーズンの状態で辞めるとか、解任まではされないと思うんですけど、クロップとリバプールの関係で言えば。でもそれが終わってどうにか辞めるとか、っていうことは考えられたと思うんですけど、今シーズンいい状態になった中で、ここでやめるっていうのが、なんか、想像が全くついてなかったので、契約自体もまだ残ってますし、
そうですよね。
ちょっとびっくりしましたね。
コーク君はいかがですか？
いや、本当に驚いて、感情が分かんなかったですね。いや、本当、もう驚く、ただただ驚くしかなくて。そうですね。いや、もう本当、トリコさんと同じですけど、やめると思ってなかったし、今後のリバプールを考えていく上でも、なんか、クロップのリバプール。あくまで、リバプールじゃなくて、クロップのリバプールが今後どのように進んでいくかっていうことしか考えてなかったので、なんかもう、クロップが監督であることありきでもう自分の中でずっと進んでたから、なんかもう本当に、マジで、その時は、直後はもう本当に何もわかんなかったです。本当
固まっ
そんな感じで
しし
た
まい
ね。
ましたよね。
はい。意味わかんなかったですね。
意味わかんない。マジスタ君は。
そうですね。僕もコークとトリコさんと一緒で、最初はもう、まず飛ばし記事だろうみたいな感じで、よくあるやつねという感じで思ってたんですけど、よく見たら、あれ、公式と思って、で、それが最初疑ってたんですけど、公式って分かった時に、エイプリルフール的なやつかと思って、なんかこう、裏があるじゃないですけど、やめないんじゃないか、やめてほしくないっていう自分の気持ちが上回ったとこもあると思うんですけど、信じられなかったっていうのが、最初は強かったですね。でも
そう
やっぱ
ね、
り
びっ
こう、
くり。
はい、なんかツイッターとか見てると、なんかみんなこう悲しんでるツイートが出てきて、これは本当なんだっていうのをこうだんだんと信じ始めて、そうですね。ここからはもう僕と同じで本当に感情がわからない、なかなか空虚な気持ちでしたね。
実感が湧かない感じ。
そうですね。はい。なかなかわからなかった。
なんかちょっとしてからだったかな。クロップ本人の映像が出てきたじゃないです
はい。
か。
はい。
もうあれで、こう実感が湧いてきて、なんかものすごく寂しくなっちゃいましたね、僕は。
そうですね。もう、感情が湧かなくなった後はもう、本当なんだってことを受け入れて、あとはひたすらもう悲しかったりとか、なんか思い出を振り返ったりとか。 そうですね。ここからは悲しさの気持ちが来ましたね。
まあ、やっぱり、当然ですけども、なんていうか、それだけフィットしていたし、相思相愛の関係だったし、まあ、特に今、チームも調子いいのでね。喪失感ですよね、やっぱりね。
そうですね。喪失感はぴったりですね、言葉としても。
まあ、クロップもエネルギーがなくなってるっていう話を、本人が言ってましたから。まあ、そうだよね、とも思うところはあるんですけどね。
まあそうですね。クロップの本人の言葉を聞いて僕はある程度納得したというか、なんか、お疲れ様だったなって本当に思いましたね。
そうね。疲れてますもんね、明らかにね。
そうですね。もともとね、クロップって、サッカーって、まあ、フットボールって、人生の大切でないものの中で一番大切だっていう考え方の人だし、まあ、やっぱり、なんて言うんだろうな。彼なりに守らなきゃいけないものというか、彼の人生とか、状況と天秤にかけた中で一つ決断だったんだっていうことは納得はしましたね、動画で。
本当に、そうですね。来たのが、就任したのが1516シーズンの、まあ、前半の方だったので、8シーズン、約ほぼ8シーズンっていうことになるんですけど、まあ、ちょっと監督経歴を、リバプールの見直してるんですけど、まあ、いつからファンになったって、クロップからファンになった人、そうじゃない人も結構いろいろあると思うんですけど、比較するともう、クロップが一番長いんですよね。ロジャースも3年ぐらい、ケニーも1年ぐらい、ベニテスも6年ぐらいなので、まあ多分、なんというか、ほぼほぼいるリバプールファンの日本の方のほとんどは、まあ、ベニテスだったり、ウリエだったりから見てると思うんですけど、そういった人たちにとって、全員にとってクロップが一番長い監督のことになるので、実際結果も一番出してますしね。っていうところで、まあ、なんて言うんですかね、本当に今、ファンの気持ちが一つになってるっていうと、なんかポジティブな感じですけど、みんな同じことを思ってるんじゃないかなっていうのが、まあ、データからもそう思うし、いかに偉大だったのかっていうのを改めて感じますね。
そうですね。1516。もう、そんなに長かったんだって思う、一瞬だったみたいな気持ちもあるし、でも1516の状況を思い出すと、もう、はるか昔のようなことにも思えるし。
そうなんですよね。当時はロジャースだったんですけど、開幕3勝3敗みたいな感じで、かなり調子を落として、ヨーロッパリーグでシオンにもホームで勝てなくて、で、アージサイドダービー勝てなくて、解任という。形で、白羽の矢が立ったのが、プロップでした。
だから、もうあの時はどん底だったというか、その別にもっと別の悪い時代はあったんですけど、なんか、それまで1314シーズンとかが結構希望があっただけに、そこからスアレスがいなくなって、ジェラードもいなくなって、で、チームの成績も悪くなっていって、そこでロジャーズが解任ってなった時に、ああ、またなんかやばい流れになっちゃうんだろうなと思ってたところで、クロップが来てくれたっていうのは本当に希望でしたよね。
もう来た日に2つ強いワードをすぐでに作ったなと思っていて、まあ、ビリバーになろうっていう話も有名ですし、会見で、モウリーニョのスペシャルワンがどうのこうのって言われた時に、私はノーマルワンだって言って、 僕すぐノーマルワン T シャツ買ったんですけど、まあそれをすぐ
う
売り物にするクラブもなかなかなんですけど、まあそれぐらいこう言葉でインパクトを早速作ってるっていうのは、まあまず最初に思い起こされるというか、人柄がにじみ出る一幕だったなと思いますね。
そうですね。それこそその前のドルトムント辞めた時って結構悪い状態で辞めているじゃないですか、クロ
そうなんですよね。
ップって。だからそれでなんかどうかなと思ったらユーモアで入ってきてくれたので、ああ、この人大丈夫なんだと思いましたね。
ドルトムントの時もって言うとあれですけど、休むって言ってたんですよね。
そうですよね。
で、4ヶ月後に復帰っていう。まあ、なかな
そこも
か、
含めて、はい。
うん。
やっぱ感謝しかないなっていう。
ああ、確かにね。
多分それこそその、トリコさんがおっしゃったように、その生活とか、そういうなんか人として大事な部分を守るために、ドルトムントもこう、ドルトムントの後、こう、休養に入るって宣言したと思うんですけど、それを切り上げて、8年間、8シーズンもやってくれたっていうのは本当に感謝しかないですね。
まあ、次こそはゆっくり休んでほしいっていう気持ちも同時にありますね。
そうですね。奥さんと、はい。
そうね。
この時間を大事にしてほしいですね。
コークは来た頃の思いで記憶何かありますか？ロップ。
そうです。やっぱり、休むって言ってた話ありましたけど、いや、本当に休むと思ってたんで、だから、自分はアンチロッティかなと思ってたんですよ。それこそ言い出すの好きだ。結構二択みたいなところもあったじゃないで
い
すか。
や、あったね、あの時
あ
ね。
の時はもう。だからまあ、クロップ、まあ自分はクロップになったら嬉しいけど、まあ当然アンチロッティでも嬉しいんで、まあアンチロッティかなみたいな感じを持ってたんですけど、まあ本当クロップ来てくれて、で、正直、あのシーズンロジャーズでそのまま行ったことが結構理解できてなかったんです、まず。シーズン終わった後、解任されてくれればいいのにな、みたいな、マイルドに言うと。いや、そんな気持ちだったんですけど、でもなんか逆に、あのタイミングで解任されてて、じゃあ、新シーズンに向けて監督探し始めますっていうタイミングだったら、クロップって、こう、来てなかったのかなって思うんで、なんか 逆
確か
に、
にね。
ちょっと引っ張って、シーズン途中のタイミングでの解任だったから、まあ、期間ちょっと開けれたし、ドルトムント辞めてからの。だからなんか、本当タイミングって大事なんだなって、移籍の話もそうですけど、こういう監督の人事のタイミングも、本当に大切で、それが結果的にこうやって8年間続いてるわけだから、
確
いやなんかもう本当にそういう縁もすごく感じるなって今振り返ると思いますね。
そうですね。8年ですけど、これは間違いなくリバプール史に残る8年なので、そう思うと、ロジャースを解任しなかった4ヶ月っていうのは、ものすごい運命を手繰り寄せた感に感じてきますね。で、クロップも最初あんま勝ててないんですよね、振り返ると。最初がアウェイのスパーズで、これ0-0だったことを覚えてる人は結構多いと思うんですけど、あとヨーロッパリーグのルビン火山戦もホームで引き分け、サウサンプトンにもホームで引き分けて、で、その後リーグカップでボンマスにホームで1-0で勝ったのが初勝利っていう、から就任3試合勝ちなし、で結構多分この頃じれてたかもしれないなと今思い起こしますね。まあ、なので、そこでもよく首にせず、まあ、そんだけ説得したんだから首にはしないと思うんですけど、うん、そこから立ち直ったからこそ、やっぱり今があるなっていうのは改めて思いますし。
そうですね。まあなんか見てる側からすると、明らかにサッカー変わったじゃないです
ああ、
か。クロップ入ったところで。
走
まあ。
る距離話題になりましたよね、最初。
そうそうそう。なんでしょう。10キロぐらい増えたんでしたっけ？
10キロ
確
に
か。
増えた？もともと8キロ、9キロとかだったのが、
ああ、なる
全員
ほど。
10キロ走れないと試合出れないみたいな、みんないじってましたよね。
なんか、 それが、特にロジャーズの最後の方がなんかすごい停滞感があったのもあって、なんかすごく爽快で見てる側としては楽しかったですけどね。まあ勝てなかったのはありますけど。
この頃覚えてるのが、ウエストブロミッチとホームで2-2の試合があるんですよね。で、これ、後半ロスタイムに追いついて、やっと2-2って、まあ、あんまり良くない試合なんですけど、雨が降るスタジアムで、最後お客さんに、で、お礼をしに行こうってクロップが言って、ドイツ式のみんな手つないで、手を挙げるみたいなやつやったんですよね。これ結構当時の、まあ、ツイッターでも他のチームからはホームでウェストブロムと引き分けて何やってんのみたいな感じに言われてたんですけど、ここをかなりもうクロップのキャラクターをとファンとの絆をかなり植え付けた印象の残る試合でしたね。これ結構ターニングポイントというか、なんていうんですかね。この結果はもちろん大事なんですけど、こう、きちんと楽しい試合をすることと、ファンと一緒にいるよっていうのをすごい強烈なメッセージとして残っていて、まあベストマッチではないんですけど、クロップの思い出深い、はい、試合ですね、僕的には。
ありました
あんま
ね、
り
それ確か
あ
に。
りました。なんか、思い出に残ってる試合ありますか？多分、いい試合を挙げ始めたらキリがないと思うんですけど、そういうのでもいいですし。
じゃあ自分はいい試合じゃない、まあ、いい試合っちゃいい試合なのか分かんないです。ベンテケが最後 PK もらってシミュレーションかシミュレーションじゃないかでめちゃくちゃ話題になって勝った試合がなんか印象に残ってますね。
それいつ頃？
いや、
最初の年
1415、
か。
あ、1516、最初の年です。なんかマジでシミュレーションじゃないかみたいなことめっちゃ言われたんですけど。最後1-2で勝った試合ですね。
相手はどこだった？
クリスタルパレスです
よく覚えてるね。
いや、なんか逆にベンテケの一番の思い出がマンチェスター・ユナイテッドとそのバイシクルで、二番目の思い出がこれなんで、まあ逆にもう本当この二つぐらいしか思い出が、あとまあチェルシー戦かな。この3つぐらいしかないんで、まあなんか、その、いい試合あげたらキリがないっていう流れで、この試合あげたんですけど、あんまりピンってきてないならこの試合なしでもいいかな。
クロップ的にはどうなん、これ。
ク
クロッ
ロッププ
の
的には？
期間の試合っていう意味ね。
ああ、クロップの試合っていう意味だと、やっぱノリッチ戦闘あげた方がいいのかな。
いや、
ベンテケ絡み
全然
だ
いいっ
し。
すよ。クロップ在任期間中の、はい、ベンテケの PK、ちょっと皆さん思い出しましょ
いや、もうここはやっぱカットでいいか
う。
も。
大丈夫、大丈夫。
ツイッターで拾ってくれるかもしれないんで。
そうね。
有識者がいつの何の試合か教えてほしいですよね。
そうね。ノリッチ戦とかもありましたね。メガネがぶっ壊れた。
それはなんかいい意味でも悪い意味でもクロップ・リバプールっぽい試合でしたよ
ああ、いや、そう、結構勝ったけど、あの試合イライラの方が大きかったですね。
ね。そうですね。そう。これで本当に大喜びしてていいのか、俺たちはって思いましたね。
なんで普通に勝てないんだよってめっちゃ思いましたね。マジスタ君は何かありますか？
なんでしょう。思い出。まあ、でもこれはもうめちゃくちゃもうありきたりですけど、あれですね。バルセロナに勝った後の、勝った試合はもちろんなんですけど、やっぱり僕は最後ユールネバーオーカロンを歌ってる時のクロップとサラーとファンダイクがなんかこう、並んで肩組んでるみたいな写真があったと思うんですけど、 うん、あれは、やっぱり忘れられない、なんか、一コマだったなって思ってますね。
まあ、確かにあれは、僕も究極だったなと思いますね、今振り返ると。まあ、この先いろいろ待ってるのかもしれないけど、劇的に逆転をするし、その先にファンとの一体感があるみたいな、さっきの話と近いですけど、めちゃくちゃいいシーンでしたよね。
あれはそうですね、焼き付いてますし、あれで、クロップなかなかこう、まあ、伝説的な監督というか今後も残っていくと思うんですけど、こう、チャンピオンズリーグって結局あの1回しか取れてないと思うんで、それをクロップに、これだけすごい監督に初めて CL を優勝できたっていうのも、なんか、本当に優勝してくれてよかったなって、これだけすごい監督なんで、っていうのは思いますね。
そうね。あのシーズンは、このリバプールでも無冠なのって、ファーストレグで3-0の時は思っちゃいましたよね。
そうですね。あれがなかったらクロップが、今後こうクロップが監督に戻ってくるかわかんないですけど、チャンピオンズリーグを優勝できなかったすごかった監督みたいな感じに、
そう
なっ
ね。
ちゃいそう
そう
では す
言
ね。
われたくない。
で、本当にあれは、まあ、僕も優勝して嬉しかったですし、クロップに行ってくれて、今思うと良かったなって思った瞬間です。
クロップの、まあ、初タイトルになったわけですけれども、そのチャンピオンズリーグっていうのは、まあ、僕は結構チャンピオンズリーグ信者なんで、この1回だけでもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、まあ、クロップのタイトルの話ですね。で、全部のタイトルを取ってるとはいうもの、全部1個ずつなんですよね。ここがネガティブとまではいかないけど、まあ、切り取られがちなんですけど、この点、コークくん、どう思います？
一回ずつしか取れてないってことですか？そのタイトルが
まあ、
少
タイ
ない
ト
み
ル
たい
の
な。
数とか、そう、結構この、印象、まあ、リバプルも黄金期だと思うんですけど、でもタイトルは全部一つずつっていうのが、まあ、ちょっと残念だったりするのかなって思う人もいると思うんですけど、このタイトルの数について率直にどう思います？
率直に言ったら、見合ってはないですよね。もっと。
ああ、そうね。
タイトル取れてよかったと思います。だから、まあ、不運で片付けるのは、なんか個人的には、まあ、ちょっと納得いかない部分もあるんですけど、まあ、不運だったのかな。同時期に、まあ、そのリバプールと同じかそれ以上に強いであろうチームが、同リーグに存在してしまったので、まあ、不運なのかな、と思うしかないですかね。ただ、まあ、本当に見合っては、ないと思います。ただまあ、
そうね、はい。
クロップより一応前から見てた身としては、本当にプレミアリーグの優勝が見たくて、ただもうなんかそういうのを考えられるような状態になかったんで、なんかもう自分が、まあ死ぬまで応援するだろうから、その死ぬまでに一回プレミアリーグの優勝を見れたらもういいやぐらいの気持ちではあったんですよね。なんで、まあ、一回優勝してくれたんで、ちょっとあの時の自分との約束でいくと、もう満足してるはずなので。まあ、もちろんこれから先、まあ、今シーズンも取りたいし、まあ、クロップがいなくなった後も取りたいですけど、まあ、そういう意味では、本当にあの時見たかったプレミアリーグ優勝っていうものをもたらしてくれたので、数にはやっぱ寂しさ残りますけど、まあそういう意味で
なる
は、
ほどね。そう、
はい、
総じ
感
て
謝って感
ね。
じですかね。はい。
トリコさんはどうですか？タイトル。
まあ、ほとんど今、コックンが言ったことと同じで、正直ちょっと少ないと思います。まあ、それが、ある意味このチームの究極的な弱さみたいなところではあったと思うし、やっぱり、なんて言うんだろうな、波があるっていうのは、しょうがないチーム作りだったんですけど、そこはどうしても、弱点だったなと思いますね。リーグ戦、なんか難しいんですけどね、リーグ戦弱かった時期と、なんかカップ戦 あれ、どっちもある気がして、なんとも言えないんですけど、でもやっぱり長い間、その38試合の結果で決まるリーグ戦には向いてないよねって思う時期もあったし、で、その一発の勝負でも、例えば、ね、その武器があんまり一時期ではそんなに多くないので、多くなかったので、例えば何でもできるレアル・マドリーみたいなチームと勝負すると、勝てなくなっちゃうよねみたいなのもあったので、そういう、なんて言うんだろう、弱さというか、弱みっていうのも確実に持ったチームだったなっていうのは思いますし、それがある意味、まあ、如実にタイトルの数に出ちゃってるのかなっていう感じは、ちょっとしますね。CL なんかもう一回ぐらい欲しかったけどなと思いますけどね。
いやー、ちょっと、2122思い出しちゃいましたね、今聞い
い
ててね。
やー、そうなんです
な
よ
んであれ勝てな
ね。
かったんだろう。誰が悪いとも思わないし。
そうなんですよ。究極的には多分、なんか、そう、みんな必死こいて、必死でこのチームの最大を出したっていうのはもうもちろん間違いないと思いますし、ただ、
そうです
それ
ね。
の結果として、届かなかった部分かなとは思いますね。
マジスタ君は。
このタイトルの数に関してはお二人と一緒で、やっぱり物足りないというか、そうではない感じは感じたんですけど、逆にちょっとなんかポジティブにも捉えていって、なんかその、やっぱりこのめちゃくちゃ強かったので、まあ、ペップシティがいなかったらとか、なんか時代が違えば、本当に、一時代を、まあ、一時代気づいてるんですけど、本当に歴史的に見てもその伝説的な、なんかその毎年優勝して、毎年難関もしてみたいなすごいチームであってもおかしくなかったのかなと思ってはいるんですけど、なんかその、そこまで強くなりすぎちゃうと、上り詰めすぎちゃうと、なんかそのリバプールとかクロップのアイデンティティみたいなその反骨心みたいなところが、薄れても来ちゃうのかなとも思っていて。
なるほど。
なんか、なかなかシティにこう、ギリギリで優勝かっさわれ、なわれるとか、があったから、なんかその、ファンの反骨心にも育ってきたというか、火がついたみたいなところがあるので、もう逆にその、今のクロップリバプールを作った、ファンも含めてそういう土壌を作ったのも、なんかこういうタイトルレースがあったからなのかなというふうにも思っています。
なるほど。いや、別にタイトルが少ないって糾弾したいわけじゃないんですけど、いや、本当に、そう、見合ってないっていうのも本当に正しい表現だと思うし、時代が違えば元タイトルも取れてたと思うし、かつ、でもそれでもこれだけの、クロップの愛され方をしているわけであり、それは、その裏に彼の人間性だったりとか、やっぱりどこか弱みもあるのが人間らしかったりとかするところなのかなって、すごい僕は思ってたので、なんというか、マンチェスターシティとかレアルが異常なんですよね。まあ、勝負事であるから以上はそれらを超えなきゃいけないんですけど、でも、1819のチャンピオンズリーグにしろ、1920のプレミア優勝にしろ、ファンじゃない人も覚えてるぐらいすごい優勝だったと思うので、そこがなんか、なおさら価値だなと僕は感じてます。はい。
確かに。だからこのリバプールを評価するときに、果たして、まあ、タイトルの数って評価するっていうのが、本当に適切なのかっていうのは、今ちょっと思いましたね。
そうなんですよね。
もちろんサッカーチームである以上、そのタイトルの数っていうのは一つの指標にはなるわけですけど、クロップが築き上げたものって、多分そう、究極的にはそうじゃないんだろうなっていう。
いや、まさに、そういう話をしたかったですね。でも、クロップの時代は一旦ここで終わりますけど、クロップが来る前と比べて、もう、先頭集団に返り咲いたんですよね、リバプールは。なので、まあ、タイトルにこだわる必要もないと思うんですけど、この先、そういう状態が維持されたり、また爆発したら、まあ、シャンクリーとペイズリーの話とかもうすでに出てますけど、
で、若干やっぱシャンクリーの方が持ち上げられますよね。なので、その礎を作ったのはやっぱりクロップだったみたいになると、なった時になんか本当に、まあ、価値がなおさら出てくるのかなっていうのを最近妄想しますね。
いや、本当そうですね。やっ
な
ぱり
ので、
すいません。クロップが来る前、来る直前のサポーターと、まあ、少なくとも僕は疑うものだったので、リバプールに対して。今はやっぱりリバプールの試合見たら楽しいだろうなとか、それを思って見れるっていうのが一番でかいですかね。勝ってくれるだろうなももちろんあるし、その楽しさの中に勝つっていうのはあるけど、でもそもそもやっぱり面白い試合見れて、感情が動くようなフットボールやってくれるだろうなって思える、だから見ようって思えるのがリバプールかな、今のリバプール、クロップが作ったものかなと思います。
いや、本当に、そうなんですよね。リバプールを応援してると楽しいみたいな、本当に LFC ラボが存在する意味と同じ。まあ、もともとクロップが来た時、投資が出てきた時ぐらいから始めたので、私じゃないですけどね、始めたのは。まあ、まさに、で、それって多分サッカーを見る、スポーツを見る目的、本質みたいなところな気がするので、本当に幸せな監督に巡り会えたし、幸せな時間を過ごせているな、っていう、もうただた
まあ、
だ
確かに、より一層、なんていうんですかね、感情を動かしてくれるチームになったかなとは思います。なんかその、勝って嬉しい、負けて悔しいみたいな。なんて、結局リバプールの試合を見てるときが、なんか自分生きてるなって感じがするんですけど、なんかその感情の振り幅みたいなところが、なんかクロップ以前もそうですけど、クロップ来てからこう、より一層、なんか感情に訴えかけてくれるようなチームに、なったかなっていう気はします。だから本当に生活の一部というか。
いや、本当に果てしない、測りきれないものって感じが話していて思い始めましたね。まあ、クロップ、そうですね。なんか、去年は、自分が肉離れしたり、審判に無事入れすぎて。クロップ自体が面白いですもんね。
そうですね。やっぱ僕がクロップで一番覚えてるのはそれですね。肉離れでしたね。
まあ、審判にぶち切れた後、ぶち切れっていうかまあ、ゴール決めて、どうじゃってした直後だったのが、なおさら、マジスタは何かありますか？思い出。
まあ、さっきのトリコさんとかの話で言うと、やっぱりその、ファンを、疑うものだ、僕も疑うものだった、クロップの前を疑うものだったものを、ちゃんとこう、信じるものに変えたっていうのが、すごいなと思っていて、なんかその、なんでしょう。まあ、僕たちはその、リバプール見ることが生活の一部、人生の一部みたいになってますけど、それを通じて、その、僕たちの、なんか考え方とか、なんかメンタリティの部分まで変えてしまった、テレビを通して変えてしまったっていうのは、なんか本当にすごい監督だなって思いますね。
だからどこを切り取ってもやっぱそういう魅力が出てくるのがすごいよね。その、めちゃくちゃちょっとレイヤーが上というか、ふわっとした話だけど深いみたいな話から、試合が人間臭いとか、あとクロップ自身がコミカルすぎとか、楽しいが詰まってるというか。それもそも、その疑うものから信じるものへって結構難しいことですよね。なんか、その、今年は優勝しますとかより難しいと思うんですよね。この表現が緩いだけにめちゃくちゃ強いというか、 でもそれをこの8年で実践しましたからね。
いや、本当に、信じてくれってなかなか言えないと思いますし、なんかそれが来てるのも、自分は結果を出せる自信があるから信じてくれと言ってるよりかは、なんていうか、絶対にこう、最後までコミットするっていう、なんか決意があるからこそそういう言葉が出てくるのかなっていうのがあっ
そう
て。
ですよね。だって選手全部入れ替えましたもんね。
確
こう
か
1
に、
年
そうで
半
す
ぐらい
ね。
経ったら。だから、あれを言った時点ではそんな具体的に思い描いてないはずなんですよね。
確かに。なんか、この後どんな監督が来るかわからないですけど。でも、監督が変わっても、クロップが作ってくれたこのファンの考え方とか、フロントの考え方とかも含めて、そういうものは残っていくんだろうなって思いましたね。
そうね、そこは財産ですよね。残りの試合が限られてきているわけですけど、まあ、すでにカラバオの決勝があるっていうのがめちゃくちゃ幸せに感じますね。
そうですね。
決
もうとにか
勝
く
戦、
タイトルにチャレンジできるっていうのが嬉しいですね。
これはすごい雰囲気になりそうですね、スタジアムも。なんかその後のどのタイトルが残ってるかとかにもよると思いますけど。もし、まあ他のタイトルの可能性が消えてて、それしかないだったら、まあそれはそれで何としてもクロップのタイトルをっていう雰囲気になると思いますし。まあ他も残ってるんだったらもう4冠取ろうぜっていう感じですごい気迫になってると思いますし。楽しみな試合ですね。
まあ、でも今月末なんで、決勝。
あ、
全
そうか、じ
部
ゃあもう
残っ
他のや
て、
つも。なるほど。
そうそう、多分全部残ってると思う。
確かに。一つ目、一冠目をって感じですね。
いやー、チェルシー戦結構判定が緩く感じました。緩いっていうか、全部こっち向きに取ってくれてるなっていう。
確かに。
なん
で、
か、
PK だろっていうのありましたもんね。
そう、突然主人公になったなっていう。さすがにイングランドも後押しするのかな、これは。まあ、あんまりそういうことを言わない方がいいんですけど、もう、ルイハンって全部リバプール寄りでしょ、みたいな。そうしてくれと思っちゃう弱い自分に気づきましたね。いや、もう、ねえ、フロップ最後なんだから頼みますよ。
まあ、わかります。
い
思
や、
います、
僕は、その今、首位ですけど、いや、シーズン初め4位目標だったんだからっていうスタンスだったんですよね。でも、クロップがもう辞めるって言ってからも、それは忘れちゃいけないって思ってるんですけど、チェルシーに対する勝ち方はちょっと気持ちが傾き始めました。まあ、つまり何が言いたいかというと、優勝してほしいっていうことなんですけど、
そうですね。なんとしても、リバプールファンはもちろん、少なく、なんか他のファンも思ってくれてそうな、それぐらいの、なんか引き付け方をしてますよね。この今のリバプ
多分マンシティ、アーセナル以外は、
ール。
まあ、マンユーとかそういうのを除けば、まあ、立てたらいいねと思ってるのかなと。
なんか1920のプレミア優勝した時もなんか、ちょっと同じような雰囲気はありましたよ。なんか、そろそろリバプールに優勝させてあげてみたいな感じも、なんかちょっと似たような感じがあるのかなって思いました。
やっぱなんかみんな、他のサポーターでもクロップって好きなんですよね、多分、あのおじさん。
まあ、ペップとね、すごい仲良さそうだったり、グアルディオラと仲良さそうだったり、ああいうシーンはいいっすもんね。
そういう意味で
ラ
は、
ルトーラ、うん。どうぞ。
ありがとうございます。なんか2122、ちょっとシーズンあんまり覚えてないんですけど、シティと22、2対2の同点
ああ。
だった後に、こう、ペップと、クロップが、こう、がっちり、ハイタッチをしたみたいなシーンだったと思うんですけど、あれは、今思い返すと、なんか、本当にすごい試合だったなっていう。
5年後、10年後見返してすごい時代があったんだなってなると思うね、あのシーンはね。試合自体もそうだけど。あんな力んだハイタッチあるんだってぐらい、グアルディオラがね、振りかぶってたもんね。
いや、あの試合を見せてくれただけでも、リバプールファンとしてというか、サッカーファンとして、なんか、幸せな時間だったなって思いましたね。
そうですね。なんか、やっぱり時代を引っ張っていくチームってあるじゃないですか。その一員になったのがすごく嬉しいですね。とにかく。
確かに。まさかなれるとは思ってなかったですけど。
いや、思ってなかったですよ。結構ね、ずっとバルサとレアルの時代があって、みたいな。その後にシティとリバプールみたいになりましたもんね。急遽飛びに行くことにした人とかいないですか、この中には。
いや、検討をしています。
変な検討をしている
調整をしなきゃなと思ってるんですけ ど。
素晴らしい。ちょっと早めの方がいいっすよ。
いや、そうですよね。
試合の
もう、や
チ
ば
ケッ
いな。
トが。
結構もうなくなってるみたいですもんね。
そうなの。でもまあ突然復活したりも。
なんかしてましたね。追加が出て。
そう。
いや、行きたいなと。クロップリバプール見たことあるのって、伊沢さんで見たことあるんでしたっけ、現地で。
は、はい、ありますね。
そうです。なんかさすがに見とかないと後悔するよなと思ってますね。
まあ、そうですね。エルシラボは、マジスタ君の護衛を応援しています。
じゃあ、資金をいただいて。
すごい。これにすっと答えられない、惨めさと無力さを感じますが。
そんなに落ち込まなくても。
いや、まあね、見れる機会があったら見といた方がいいし。僕がアンフィールドで見たのは1試合だけで、なんか、チェルシーでドリンクウォーターが先発してるぐらい、お互いターンオーバーした、珍しい試合でした。ちょっともったいなかったな。
行きたいです。行かないといけないですね。
まあ、でも今、スタジアムすごい雰囲気だろうね。この間のノリッチ戦僕は見れてないんですけど、見れた人います？雰囲気すごかったじゃないですか。
はい、すごかったですね。初戦ですもんね。なんか、You'll Never Walk Alone 歌った後のクロップの表情とかもすごい、
ここだ
あった
け
り
は
と
見たな。コークもノリッチ戦は。
か。はい、もう開幕して直後に、I Feel Fine のクロップのちゃんと、お願いしてたのに、やっぱり 歌っち
そう
ゃっ
だった
や
たん
つ。
だ。
はい。あれはすごく良かったですね。歌っちゃうよなって思いながら。
まあ、チームも、ロックも、ファンも、どこかはおバカなところがいいですよね。
そうですね。もう感情そのままで動いてるところがありますよね。
まあでも選手もパワーになりますよね、これ絶対。
いや、そうでしょうね。絶対優勝するって気持ちにはなりますよね、これ。
常に思ってたとしても、やっぱどこかギアが変わるものはありそうで。コナテはもう、心臓を捧げるって和訳してくれみたいな文章をコメント出してたもんですね。
ましたね。
いや、 今いる選手たちもみんな魅力的だし、いいことずくめなんですよね、本当に今のリバプールは。
チェルシー戦もなんか心なしかそのいつもいるプレッシングの強度というか、その選手全員の走り方の攻守の切り替えとかの速さがすごかったですもんね。それもやっぱり、この解任ブーストじゃないですけど、なんかクロップいなくなるブーストがかかってるのかなっていうぐらい選手の動きも良か
なる
ったです
ほど。
ね。
本当の正しい意味の解任ブーストですね。
そうですね。意味がちょっと、いつもと
確かに。
違い
普通の解任ブーストはやめた後だけど。
ます。
いやー、寂しいなー。
でもあれですね、このタイミングで、すごい若手が活躍しだしてるじゃないですか。
いやー、なんか、そういうミラクルがあるのもクロップの記憶すごかったっすね。
すごいですよね。
なんだっけ、2021は、センターバックいなくなって、ナットとリースが出てきたり。あれでもすごいのに、ブラッドリーとかね。ジョー・ゴメスより先にゴールをどんどん決めていきますね、みんなね。
みたいですね、最終節。
いや
ゴメスのゴールで優勝したいですよね。
コンパニバリの。
なん
確
か、
かに、スーパーミドル決めてほしいな
そうそう。なんか、ツイッターでゴメスがまだノーゴールってなってから、ゴメスすげえシュート打ちまくるようになりましたよね。
スタジアムも声かかりますもんね。
あ、そうそうそう、そう。で、割かし惜しいんですよね。
そうですね。なんか、いつ入ってもおかしくないなと。
なんか、ロボよりよほどいいシュート打ってるような気がします。フロップの思い出をダラダラと喋ってきましたけど、なんかまだ言い足りないよみたいなことある人いますか？
あ、じゃあちょっとさっきのタイトルの絡みなんですけど、トゥヘルがチェルシーの監督を辞めさせられたぐらいの時のタイミングで、アマゾンが、在籍日数と取ったタイトルの比較みたいな、で、どっちが優れた監督みたいなやってたんですよ。で、いや、アマゾンがこんなことするんだと思ったんですけど、だそれパッと見たら、クロップの方がすげえ在籍日数長いし、でも、トゥヘルの方が、タイトルの、なんていうんですか、その割合、効率の良さ、圧倒的に上じゃないですか。だから、なんかその画像だけ見させられたら、いや、それはトゥヘルって大体、まあなっちゃうと思うんですけど、ただ、なんか逆に、じゃあ例えばトゥヘルがクロップが就任した時のリバプールを引き継いでいたら、じゃあ、今のリバプールはこうなっていたのか、そもそもタイトル取れてたのかっていう話だし、それはもうトゥヘルじゃなくて、グアルディアラでもそうだし、誰でも。もうあの時のリバプールにクロップ以上にふさわしい監督はいなかったと思ってるんで、なんか、まあ、さっきのタイトルの話ちょっと戻っちゃうんですけど、なんかそういう比較はナンセンスじゃないけど、なんかフェアじゃないかなっていう気はしますね。なんかその最速200勝のやつもグアルディオラに次いでみたいな感じですけど、いや、それグアルディオラの方が早いだろうみたいな思うし、あのシティ引き継いだら。だからあの200勝
い
の
やー、なるほど
達成
ね。
は、そうですね。早いのもそうなんですけど、あのチームを引き継いで、で、なおかつ歴代にっていうところになんか本当の凄さとかを感じます。だから本当にあの時のリバプールにとって、クロップ以上にふさわしい監督はもう絶対いなかったっていうのだけは本当断言したいですね。まあ、みんな思ってると思うんですけ
力強い。いや、なんか考えれば考え
ど。
るほど。そういう気持ちになるよね。なんか、やっぱり2021とか、昨シーズンとか、やばいダメな時ありましたけど、ね、去年の今頃とか、もう最悪の時期だったけど、結局蘇ってますもんね。だから、まあ、その、どん底の時は結構イライラしてたと思うけど、で、クロップやめろって思ってた人もいたかと思うけど、で、その時もずっと 雑談ラジオは、まあ、応援していきましょうって、とにかくオウム返しのように言い続けてましたけど、ほらって感じですよね。まあ、だから別に僕たちがすごいんじゃなくて、クロップがそうさせてくれるわけですけどね、毎度毎度。ここに凄みを結局感じますね。ちょっとは、よろしいですか？ありますか？まだ。
あ、じゃあ、さっき、弁天の下りのやつなんですけど、俺、あれ、初期、最初のシーズン縛りだと思ってたんですよ。
ああ、そういうこと
あ、
です
で、それ
ね。
で、なんか、結構最初のシーズンのやつから選んだんですけど、そこの部分、ちょっとこれに差し替えていただければっていうところで、思い出の試合みたいなやつ、
いいっす。
やつなんです
ご
け
めん。
ど。
差し替えまでやるかわかんないけど、はい。
あ、で、僕は、オリギが最後、エバートン戦で決めて、クロップ、ピッチの中に走ってアリソン、ですけど。あれは、あの時は結構、いや、なんかもう、こっちも感情わけわかんなくなってるんで、気にする余裕とかなかったんですけど、もうちょっとその後振り返ってみたら、まあ、なかなか監督がピッチの中入ってってあれするって、普通ないじゃないですか。でも、ああいうところをやっちゃう、やれちゃう。で、やっぱキャラクターだよねって言ってもらえるってところなんか、クロップだなっていう感じがする試合でした、あれは。
あれ実際、罰金かなんか食らってたんだよね、ロッ
おそらく。
プ。まあ、普通にやっちゃいけないもんね。
はい。でもまあ怒る人いないじゃないですか。
そうなんだよ
あ
ね。
れに対して。だしまあなんか、やろうとする。まあやろうと思ってやったっていうか多分クロップもわけわかんなくて入ってると思うんですけど、なんか普通の監督だったらやらないと思うけど、まあクロップだからやる。あのキャラクターは本当に大好きですね。
そうね。いや、本当に、やっぱ人間味がにじみ出てた感でしたよね。こうやって、いくつもいくつも逸話が出てくるわけなので、やっぱり、シャンクリーとかペイズリーの話を、いろいろ伝え聞くように、我々もこれから、我々っていうのはもう、クロップを見てきた皆さんも含めですけど、多分、かなり貴重な伝説を目撃しているので、その価値をかみしめつつ、後世に語り継いでいきたいなと、ちょっと大げさな感じですけど、まあ、究極そこですね。
クロップの思い出をいいですか？思い出という
お願
か、
いします、お願い
なん
し
かアイコニックなシーンなんですけ
ます。
ど、僕が好きなのは、プレミアリーグ優勝した後に優勝パレードのバスの上で、なんか指をこう一つずつ折っていって、1、2、3、4、5、あ、6回目だみたいな、まあ、6回6タイムズをこう、なんか煽るじゃないですけど、シックスタイムだぜっていうのをアピールしてる動画が、有名なやつがあって、それを久々に見返したんですけど、いやなんか、そういうなんかお茶目なとこもあって、泣けてきましたね、もうあれは。ので、はい、ちょっと皆さんこれを機にもう一回見返してもらえればなと思います。
十数年ぶりのタイトルでね、
うん。
ああやっておちゃらけられるのもキャラですよね。
いい
い
で
や、
す
あの
ね。
パレードは本当に最高だったな。
ですね。クロップの愛らしいエピソードをあげればキリがない
キ
です
リ
ね。
がないですね。だし、まあこれからも、まあちょっとトーンダウンするかもしれないけど、出てくると思うので、噛み締めていきたいですね。
はい。残り何試合あるか数えてないですけど、本当に一試合一試合。焼き付けていきたいですね。
ということで、締めさせていただきたいと思います。この番組は、リバプール日本一を応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。